皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第261回目。本日の放送は前回の佐伯さんからのご紹介で和田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは和田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の佐伯さんからのご紹介ということで和田さんにメッセージがあります。
はい、
来月会いに行きますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
来月、先月ね、収録したんで、多分今月のことを言ってると思いますけど。
またね、でも東京も、まあ今、はい、この上野の会社にいるんですけど。
はいはいはいはい。
緊急事態宣言もちょっと伸びるかもしれない。
延長とかってね、ニュースやってましたね。
まあでも私はまあ、大体大丈夫なんで。
はい、
はい。
はい。じゃあ、和田さん一つ今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、和田さんまず自己紹介の方からお願いいたします。
そうですね、和田太郎40歳、独身です。
はい、
普段はですね、浙江省、中国の浙江省リーグというところにいまして、う
ん、はい、
まあ、の物販のところでもちょっと宣伝いただいている田尾太郎ですか、
ね、はい、はいはい、そうですね、
はい、をしています。で、去年からですね、去年の3月4月ぐらいに、うん、まあ、ちょっといろいろあってですね、
うん、
戻ってきまして、
うん、
ここからちょっと向こうに戻れない状況になってて、
会社
くらい、
うん、
こっちに今いるって感じですね。まあ、会社は、はい、向こうで、まあ、これリモートで
管理
しながらやっていう感じでしょうかね、
うん、なるほど、
はい、はい、まあ自己紹介そんなもんですかね。
ね、和田さんもずっと中国長かったですもんね。
そうですね、99年の4月から、
うん、99年。
そうなんですよ、向こうの大学を出て、上海の大学を出て、で、まあ、日本卒業して日本の会社に就職したんですけど、
はい、
まあ、中国語も喋れるっていうことで、
うん、
まあ、向こうの駐在とかですね、
はいはいはい、
まあ、向こうに現地の工場があったりしたんで、うん、まあ、そこの管理をしたり、
はいはい、
そうですね、向こうで貿易会社立ち上げろとかって言われて、中国国内の販売とか、あとは欧米に対する、
うん、
なんていうのかな、はい、そういったのやってたりとかずっとしてましたね、
うん、はい、で、独立されて大根業者始めた。
そうですね、それが7年ぐらいになるんですかね、今。
はいはいはいはい、
はいはい、それそんなもんでしょうか。
はいはいはいはいはい、で、和田さんとも、はい、その間もない頃になんか上海で一度お会いしたんです
ね。そうですね、最初
で、うん、ですよね、
まあ、はいはい、
あれからもう7年経ちましたから、和田さん
6年7年、まあそんなもんじゃないですかね。
ねえ、
はいはい、
ですけどもね、
はい、
でそっからあれですか、浙江省 EU の方に行って。
そうですね、独立して、ね、まあそうですね、もともと上海とかでものづくりというか、
うん、
そういったのをやってたりもしたので、もともと中国でこう貿易会社をやりたいっていうのが、う
ん、
まあ、ずっとあったので、
私は上海でその中でずっとあったんですね、それがね、はいはい、
うん、でもそれって結構資金が大変だったりとか、
うん、ま
あ、ほとんどが B2B とばっかり私やってたので、
うんうん、
工場に前払いポーンとやって、で後からの回収が結構ね遅かったりするんで、
あ、
まあ、なかなか、うん、個人で始めるのは難しいなってところもあった中で、
うんうん、
まあ、このペットの部分の代理購入っていうのが盛り上がってきてたんで、
うんうん、
まあ、これだったら細かくお金が回せるなみたいな感じで、
あ、はいはいはいはい、
そうですね、まだサラリーマンもやりつつの頃にちょっといろいろ見て回ってて、
うんうん、
で、まあ、EU はあれですね、まあ、サラリーマンの時も行ったこともありましたし、で、まあ、まあはっきり言ってその頃やっぱり EU の物流の費用っていうのは他より、まあ今もそうなんですけど安くてですね、
うんうんうんうん、
まあ、これは戦えるなと。で、たまたま調子で調べてたら EU の市場と、
うんうん、
話したら、まあ、その日本の代理店になってくれみたいな感じになったりして、
あ、まあいろいろきっかけがあったんですね。じゃあ
そうですね、だからいろいろトントンとして来たんで、じゃあやりましょうっていう形で、ちょっと代理購入プラス、まあ、EU の市場っていうのも一つ、
うんうんうん、
やるんで強みにはなるかな、
強みになりますよね、うんうん、
そこで始めたって感じですかね。
ああ、なるほど、
はい。
まあ最近私も中国全然、まあ、去年も一度も行かなかったんですけども、
はいはいはい、
あの EU に行けばね必ず和田さんに会えるというね、主戦でね、はい、行けばもう和田さんに会えるという感じですけど、まあ、その説はいろいろとお世話になりました、和田さん。
いえいえ、とてもです。
ね、まあ、最近はこんな事情ですから行けませんもんね。
そうですね。
ねえ。
まあ、私はギター持ってるんで、行こうと思えば行けるんですけど、
距
離が3週間とかありますし、で、またね、日本戻ってきても、なかなか大変なんで、
結局仕事できないですもんね、そんなに隔離隔離だったら。
そうなんですよ。まあパソコンでね、ある程度できるから、できるってはできるんですけど、そうするとまた日本でね、こう、いろいろ商談があったりとかすると、また戻ってとか、なかなか動きようがないんで、まあ今日本のお客さんもいらっしゃらないから、
ああ、はいはいはい。
かな、みたいな感じで、こ
っちに
い
ます。ですよね。
はい。
でも去年1年間、どうでした和田さん、その代行業は。
ですね、うん、まあ、あんまりちょっと深くはここでは触れないけど、うん、ちょっと旬、まあ、コロナが出始めたっていうのが1月ですよね。
うんうんうん、そうですね。
前の時。でもその時は全然まだ実感もなくて、
うんうん、
まあ、部分、まあ、地域的にそういったものが出たぐらい、うん、だったんですよね。
はいはいはい、はい。
新設で、まあ普通にこっちに戻ってきて、
はいはいはいはい。
で、その頃からどんどんどんどんこう話が出てきて、
うんうんうん、
で、いや、これは戻れなくな、戻るの大変そうだぞっていう感じの雰囲気になってきて、
うんうん、
でもまあ戻ったんですよ、すぐ。
新設。そうだったんですね。はいはいはい。
そしたらですね、まあいろんな、まあ社内の反乱みたいのが実はありまして。
あ、そうなんですか。
そこで結構、実は、まあ、ちょっとね、いろいろ、やられちゃったところがあったりとか。
ああ、ちょっと言えない事情がここでは、いろいろあるんですね。
ありまして、はい、まあ。
あ、大変だったんですね、じゃあね。
ちょうど春節の終わって、うん、すぐ、こう、まあ、もうコロナがその時かなり向こうでも、いい感じになってたんで、
うんう
んうん、で、休み明けすぐにもう、そうですね、消毒の手配とか、政府に対する申請とか、うん、
あ、はいはい、
ガーッと全部やって、あと動きもすごく取りにくい状況の中、
うんうんうん、
いろいろと問題があって、
はいはいはい、
で、まあいろいろあって、それで、まあ3月の、うん、まあで、日本で隔離が始まるっていうのが、うんうん、始まる前日ですよね、に私戻ってきて。
あ、戻ってきて。
そうすると、はい、まあちょっと、こっちのお偉いさんと会うお約束が4月にあったんで、
はいはいはい、
それにはちょっと、まあ約束がだいぶ前からあったから、まあ戻んなきゃいけないっていうんで、早めっていうのは、隔離のならないタイミングで今戻って、
うんうん、
で、それからはまあ、日本にいるっていう感じですね。
あ、
で、代行としてはですね、
はいはい、
去年はやっぱりこう、まあ副業でやりたいっていうことで、
うんうん、
ね、そういった方が非常に増えて、た1年で
増えたんですね。
うちのお客さんは非常に数としては非常に増えましたね。で、発注の金額自体も増えましたね。だいぶ。
ああ、そうなんですか。
そうですね。
やっぱりこのコロナでこう、まあ、オンラインでできる仕事みたいな、副業できる仕事みたいな感じで。
そうですね。多分そういったところで、なんかまあ、日本国内の背取りとか、
うんうん、
あとポイ活とかっていうんですかね、ポイント活動とかっていうんですかね。なんかそこから、うん、中国輸入にみたいなところがなんか少し流れとしてできてるらしくて。
できてるんですね。
うん、そういった方がかなり増えましたね。
へぇー。あ、そうですか。じゃあ、去年はだいぶ忙しかったんですね、和田さん。
忙しかったですね。特にこう、2月、3月から5月ぐらいまでは結構こう、うん、 マスクのお話とかも相当いただいて、
はいはいはいはいはいはい、
結構頑張ってやったりとかしたり、
はいはいはいはいはい、
しましたし、あとそうですね、日本から中国の輸出っていうんですかね、それも、そこは全然ほとんど影響がなかったという、ないっていうのも変なんですけれども、そういった話もあったりとかして、まあ、10月にはそうですね、あの上海で、実店舗作ったりとか、そういったこともあったので。
あ、和田さん、実店舗作ったんですか？
そうなんですよ。まあ、山東省ではもう元々持ってたんですけど、結構、600平米ぐらいですかね。の、結構広い上海の、本茶屋駅あるじゃないですか。
うん、本茶屋駅ありますね。
あの近くに結構大きな国際展示場があるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
この目の前に輸入製品だけをこう集めている、まあ、上海市政府が、まあなんか世界500強の、まあ上海の国、まあほとんど国有企業ですよね。そこに作らせた、なんか、中国で、輸入製品ですよね。それをこう、B2B とか B2C の基地みたいなのを、かなりでかいのを持ってまして、で、そこ
に、
もう、入ってるんですよ、実は。
そうなんですか。
ええー。まあ、そこも B2B をやるための B2C の店舗みたいな形で、展示場兼みたいな形なんですが。
はいはいはいはいはい。
言ったのも始め。
何を販売してるんですか？
それこそ日本酒とかもありますし、お菓子とか、お米とかも売ってますし、
そ
うですね。洗剤とか、まあ化粧品とかも、あとおむつとかもそうですね。
いろいろ。あの日本製。
そうですね、日本製の。1% ぐらい中国製のあの日系企業が
作って、はいはい、
はい、ありますけど。
うん。へぇー。
日本のものばっかりっていうので。
あ、そうなんですか。
はい。そこに結構ね、中国中のいろんな輸入商品場とか、そういったところのバイヤーさんとか、政府関係者とか、そういうのをいっぱい視察に来るところで。
あ、来るんだ。
はい。バイヤーさんがいっぱい来るところなんで、まあ、隣が展示会場っていうか。
あ、なるほど、なるほど。
はい、ここでもあったりして、はい。
ああ、立地的にそういう感じなんですね。
そうですね。そこはちょっと今、あんまりちょっとそうですね、結果としては繋がってきてないですけど、
あ、
感じですかね。
今後ですか、そうすると。
そうですね、今後、そうですね。あと、アリババさんとこう組んで、まあ、日本の企業さんとかが、
うん、
T モール、天猫。
T モール、
あそこに出すときに TP っていう、T モールパートナーっていうのをつけなきゃいけないんですけど、
はいはいはい、
アリババさんとの間に入る
会社。はいはいはい。
それとかにも去年なったりとかして、
まあ、だ
から
いろいろ、
そうなんですよ。日本から中国の部分はいろいろ物流も結構うち、強いのが持ってたりとか、まあ、EU の良さも使いつつ。
へぇ、はいはい、じゃあ、日本で、なんかこう、作って、
うん、
日本国内で、まあ、売るのも当然、あるんでしょうけども、
はいはい、
中国にもチャレンジしたいなっていうときは、和田さんに相談すればいいんですか？
そうですね、言っていただければ、まあ、ここのプラットフォームは無理だなとか、いろいろあります
。
商品のそのレベルというかですね。
まあ、はいはいはいはいはい。
そういったも、まあできますね。
へぇー。和田さん、うち、実家っていうか、私、米作ってるんですけど。
ああ。場所的に、まだ厳しいんですよね、そこは。
あ、そうなんだ。
はい。中国のところでまだ
許可が。なるほどね。食品って結構厳しいんですか？
食品、東日本10都県っていう規制が中国であってですね。
ああ。
書くのってところが、まだ話がついてないんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。すごく本当にやっていきたいところではあるんです、一番。
なるほど。
はい。やっぱ地方にいっぱいいいものあるじゃないですか。
うん、うん。
そういうのやっぱり、伝えて、まあ、ね、うん、なかなか中国の人が日本来ると嫌だっていう人もいっぱい、まあ日本でもいるんでしょうけど、
うんうんうん、
でそこからまたインバウンドにつなげたりとか、
はいはいはいはい、
そういったところ特にやっていきたいところではあるんで、
ああ、なるほどね。
一番はやってって、やりがいがある。売れるか売れないかまたです、
うん。
まあでも、食品は売りやすいですよね。
売りやすいですよね。
ええ、
うん。
やっぱり食べてもらうとね、うんうんうん、まあ、ちょっと食べさせないとなかなかね、
まあまあね、
うですけど、うん、
でも、一回ファンになっちゃえばね、リピーターになりますかもね。
そうなんですよ。うんうん、なんかやりがいも、日本人としてやっててやりがいを感じたりとか。
ですよね。
はい。
でも、いろいろまだちょっと難しい面はあるんですね。
そうですね。ちょっとまだありますけど、で、まあ、少しずつやっぱり進んでるかなっていうか、
うん、
この上海にいるときに、こう、まあ、日本政府の方とか、
うん、
まあ、いろんなところ、まあ、中国の政府の方とか、そういったところにも、なんか、呼ばれて、
うん、
させてもらったりすることがよくあったんですけど、
はいはいはい、
でも、ちょっと頑張られてる感じもありましたし、
うん、
少しずつやっぱり、進展はあるかなとは思います。
ああ、なるほどね。
はい、
あ、なるほど、なるほど。じゃあそこのね、部分を今、和田さん一生懸命頑張ってるということで。
うん、そう。
期待ですね。期待ですね。
欲しいですよ、日本のものはやっぱり、喜んでもらえるし。
ですよね。
私、元の埼玉なんで、うん、いろんな、まあ、本当は埼玉のものやりたいんですけど、埼玉あんまりね、意外とピンとこなくて。
そうなんですか？
で、そういう土地なんで、
うん、
まあ、いろんなもの意外と作ってるんですけど、
埼玉ありますよね、でもね、野菜とかもあるし、なんだっけ。
でも、やっぱり、強いのは北海道とか、
うん、ああ、中国の人、北海道好きですもんね。
好きですね。
ね、うん、北海道と富士山。
そう、富士山も強いですね。
うん。
富士山むちゃくちゃ強いですよ。
うん、
あの周辺で作って、こう、富士山の柄を入れたり。こういうのはもうすごいいいイメージ持たれますよね。
やっぱあれですか、でも、あの、東日本大震災でちょっと、こっちの方はイメージダウンしちゃってますか？
まあ、そうですね。やっぱり怖いっていうイメージがまだあったり。
まだありますかね。
まあ、そうですね。あと、それが、まあ、一つの、こう、まあ、政府対政府のですね、
はいはいはいはい、
一般条件の一つになってるっていうか、
ああ、なるほどね、
うん。いや、問題ないんだというところですごい頑張ってますけど、うん、
はいはいはいはい、
中国も日本に妥協してもらいたいものとかっていう、そういう交換条件の一つの材料になってますから、
ああ、なるほどね、
向こうがなんかちょっと弱ったりしないとですね、
なんか乗ってこないですか。
な
るほどね。駆け引きだ。
そうなんですよ。
はいはい。なるほどね。でもまあ、ね、その上海の実店舗も今後ね、いろいろ展開できるとい
いですね。そうですね。
うん、
まあこんなコロナのところですけど、まあ、うん、上海は、そんな、まあ中国はもうなんかある程度かなりね、復活してるような
雰囲気。なんか抑えられてるって言いますもんね。
そうですね。なんか日本に全然。うんなんか抑えられてる。まあ、あんだけやればそれは抑えられるだろうとは思いますけど。で、普通にバイヤーさんとかもいろんなところから、
うん、
中国中から話が、まあ、ネットのバイヤーさんもいらっしゃいますし、
はいはいはい、
いろんなところのバイヤーさんいらっしゃるんですけど、うん、まあ、やっぱり店作ってるといいので、
うん、
やっぱりこれからあれですよ、みんなオンラインだけじゃなくて、
うん、
オフラインからこう、うん、顧客を作るっていうか、
はいはいはい、はい。
中国ももちろん増しますし、
うん。
なんか今、まあ中国だとニューリテールとかって言うんですけど、
はいはいはいはい。
オンラインとオフラインを融合させて、
融合させる
っていうか、
はいはいはい。
結構なんか、結局顧客取得単価っていうんですかね、そこが結局最終的に安くなるために効率がいいっていうか、まあお客さんにも便利にもなりますしね。
そうですよね。
うん、
でもね、和田さん、ね、中国、こう、行ったり、まあ、中国にずいぶん行って、で、あと日本に戻ってきて、こう、いろいろ感じるものはあると思うんですけど、
はいはい。
やっぱり中国でネット進んでますよね、でもね。
いや、進んでると思いますよ。
ね。
進んでますよ。
日本負けてんなっての結構感じるんですよね。
遅いですよね、スピード感ちょっとね。
うん。一番びっくりしたのはやっぱりあれですね、WeChat のあの決済。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。あれあっという間に広まって、もう当たり前のようになっちゃってましたもんね、だって。
まあ、そうですね。
うん。
いや、本当財布ね、日本にいるときは持ってますけども、
これ
持たないです、
うん。持たないですもんね。
うん。
私初めてその中国 行った頃、初めてじゃないけど、会社を辞めて、で、その後中国行って EU に行ったんですけど、
はいはい。
2011年なんですけどね。で、その頃はそんなに WeChat をやってる人もいなくて、普通に、うん。で、
はね、多分、
うん、
始めた頃でまだほとんどそん
な、ですよね。
なかったですよね。
うんうんうん。
うん。
で、QQ かな、あの頃は。QQ が。
QQ はそうですね。今もパソコンでは使いますけど、
うんうん、
まあ、モバイルの方はもう WeChat って感じですよね。
そうですよね。で、う
ん、何
年かこう行き来してたら、なんかもう、あれ？携帯、スマホで金払ってるみたいな。
ああ、そうですね。
うん。なんかバーコード取って金払ってるみたいな。
はいはい、
えと思って。ね、普通の、なんて言うんでしょう、屋台っていうか、そういうとこでもね、はいはい、当たり前のように、あれですもんね、WeChat ですもんね。
そうですね。
QR コード決済。
そうですね。日本の、まあ、LINE Pay とかいろいろありますけど、
そう、
それよりも全然圧倒的に向こうの方が、
早かった。
99% それですもん。現金で払う方が大変。
うん。
お釣りとか持ってないよ、みたいな、うん、なっちゃうしね。
あの復旧のスピードはね、びっくりしました。
まあ、すごか、すごいです、ね。
うん。びっくりした。
結構みんな、WeChat でグループとか作って、まあ、うん、ね、日本でも LINE とかでもオープンチャットとかありますけど、
うんうん、
ああいうのどんどんどんどんいろんなところで作るし、そこだと、あれですかね、お年玉とか、
うん、
ああいうのばらまくんですよね。それでなんか一気に広がった感じしますよね。
ああ、そういう仕掛けもあったんですね、裏側には。
うん、でもまあ、でも日本のあれとかも最初すごいばらまいたじゃないですか。
うん、ペイペイとかね。
はいはい、それよりもなんか、まあみんながばらまきまくって、それがもう普通にトレンドみたいになっちゃって、
っね、
それがみんな使うようになったって感じです、
ね。いや、あれにはね、さすがにびっくりしましたね。
うん。
うん。もう、財布持たないです、みたいな。
ないですよね。
ね。
カード持たないし、
と、
そうですね、IoT っていうんですかね、本当だって家のね、ドアとか、まあ日本でもありますけど、ああいうのも
全部スマホで。
スマホとか顔の識別とかでできる。これはみんなが全部の建物がそうだとは言わないですけど、そういうのがやっぱりすごく多いし、
はいはいはい。
どんどんどん、もうだからまあ、もうね、財布持たないから、じゃあもう携帯だけにしようってなって、その、ドアのね、入り口も、じゃあそうしちゃえばいいじゃん、みたいな。どんどんどんどんそうなってる感じしますよね。
しますね。
あと結構、まあそうですね、私買ってる、中国で買ってる家電みたいなものも、全部ネットにつながってるから、もうだから携帯電話1個あれば、
家
でもこう全て操作できるし、
なるほど。
そうですね、家帰る前に、
うん、
もうなんかクーラーつけとこうとか。
ああ、すごい。
空気清浄機つけとこうとか。
ああ、すごい。かっこいい。
で、呼ぶのもね、まあ、DD っていう Uber みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
ですし、ご飯食べるのも Uber Eats みたいなね、やつです。
ああ、そうだ。そうだわ。確かにそうだわ。日本の Uber Eats がこうね、流行る前から、中国やってましたね、そういえば。
あと、
やってたわ。
だからいっぱい選べますよね。私のところも EU の田舎ですけど、
うん、
それでも選べる店舗数って数百店舗選べますしね。
そうだ。
意外とね、日本は都会だったらできるけど、
うんうん
ね、高いじゃないですか。
高いです。
うん、ね、選べる範囲のが少ないですよね。
少ない、少ない、少ない。
水買いたいなと思っても持ってきてくれるし、
ああ、そういう、ね、そういうところ、すごいですよね。あの、中国の、その。
そうですよ。スーパーとかでも、ほんと30分とかで持ってきてくれますもん。魚とか、なんでも。新鮮なやつ。
じゃあ、和田さん、逆に日本に来てなんか不便を感じるんじゃないですか。
まあそうす。ちょっとそういう感じる部分はありますよね。
ああ、はいはいはい。
楽しいです。まあ楽しいっつっても、まあ今年コロナだったからでしたけど、うん、でもまあ、うん、それはそれでなんか楽しいですけど、
ね。ああ、なるほどね。はいはい、
便利ですよ、日本のあれは。あ、中国のあれは。
なんすかなんすか。
え、中国のああいう感じは便利ですよ。
ああ、ですよね。
うん。
はいはいはいはいはい。ああ。確かにそれはすごく感じてたもんな、
うん、
まあね、去年1年間ちょっと行けなかったけど、
はいはい。
まあ、その前まではね、結構1年、年間にやっぱ4、5回行ってたんで、私も。
はい。
そのたんびには注目進んでんな、ね。EU の駅だってどんどん変わりますもんね。
いや、多分もうね、新しい駅が出来上がったと思います。
できましたかね。
あ、
すごい工事してましたもんね、EU の駅も。
そうですね。
うん、
あ、一応私、EU 市の商務局から、うん、認定されてる日本バイヤーサービスセンター所長、あ、主任なんですよ。
おお、偉いんだ。すごい。へえ。
あ、それで、ね、
うん、
うちを使ってない方でも、うん、EU の市場の前で、こう、うん、なんていうのかな、シェアオフィスっていうか、
はいはい、
こう、2で使える、仕事場みたいなのとか、うん、あと商談とか してもらえるようなこう会議室とか、
うん、
あとで電池なんだろう、
モバイルバッテリー
とか、
うん
う
ん、
あいうのも貸し出したりとかしてるんで、EU いらっしゃる方はそこ来ていただいて、
はいはいはい、
ミーティングしたりとか、ちょっと3日回って疲れた時、うん、そこで戻って仕事するとか、いただけるんで、もしあれだったら、まあ、今後来られるとき
にね、コロナが落ち着いたらね、
来ていただきたいですね。
あ、そういうサービスもやってるんですか、和田さんのとこで。
もうこれボランティアなんですけどね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、金はうちで出してるんですけど。
ああ、素晴らしい。
一応だから、貿易のこととか、あそこにいれば、うちの、一応社員になるんですけど、
うん、
なんか困ったことがあったら、言ってくださいみたいな形にはしてます。これも誰でも使える。まあ、一応公共の、まあ、実際は我々が運営してるんですが、
な
ってるので。
結構じゃあ気軽に使えるんですか？
そう、全然、いつでも使えますよ。
そう、ですよね。そういうことですよね。
24時間ではないんですけど、
普
通に仕事の時間ぐらいの間であれば。
はいはいはいはい。
もし、うん、そこで、まあ、うちのね、お客様、まあ、持ってきますけど、うん、そうじゃない方でも皆さん使えるので、EU に来ることがあったら、なんかね、こう、そこがみんな、こう、物販の方とかが、そこに行くと誰かがいるから。
ね、ワイワイしてね、うん、なんか楽しそう。
そうそう、行く人とかね、そこで、ありがたいなぁ、なんて、そんな風に思った。
楽しそう。なんか偶然ここで会ったみたいなね。で、そこからまたビジネスの話が広がってみたいなね。はいはいはい、
そうですね。
それ楽しそう。
ありがとうござい
ます、ね。あ、それは楽しそうですね。
で作ったけど、まあコロナで全然活用されてない。
ね、ちょっと本当に、まあしょうがないですけどね。しょうがないけどな。
まあ、今年の後ろの方だったら、
うん。
するようになるんですかね。
なってほしいですね。そろそろね、中国、EU とか行ってみたいですね。
やっぱね、まだ結構中国、そこら辺は硬いところがあるんで、なんか出ちゃうとね、またそこの責任者がね、責任取れるみたいなところもあるんで、やりますよね。
確かに、ね、映像とか見たら、ニュース見たらすごいっすもんね、徹底の仕方ね。
すごいっすね。
日本あんなこと、あそこまでやんないもんな、って。
できないですよね。
ね、アルコール消毒で、ここ、散布なんかしないですもんね、あんな、トラックで。
いや、しないし、あと、一人でも出たらやっぱね、すごい大変、とんでもない大変さですよ、会社で出たら。その会社は当然営業停止になりますし、もちろん会社も消毒、あと、社員の家族も隔離、全員 PCR、で、行ったスーパーだ、レストランだ、全部、全消毒ですよ。
なるほど。
いや、むちゃくちゃなすぎる、むちゃくちゃって言っちゃうんだ、ね、いやー、すごすぎるでしょって、そこまでやるっていう。
ああ、もう徹底してんすね、もうね。
徹底ですよ。それこそ輸入貨物とかに対する、
はいはいはい。
とか床とかに対する PCR 検査、抽出検査とかやりますからね。
あ、そうなんだ。じゃあ、和田さん、それを見てる和田さんからしたら、日本の今の、やり方は甘いですか、じゃあ。
いや、甘いですけど、まあでも、うん、こんなこと言っていいのか分かんないけど、まあ感染、まあ死んだ方、まあいらっしゃるので、なんとも言えないと思いますけど、うん、でも、これじゃあ、中国と同じようになったら。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。